コモコパレード。
前回は台所のシーリングライトが
届いた。ああ、届きましたね。今、須田さんがコキコキつけてましたけど。
まあね、ずいぶん楽になったよね、LED。
そうですね。ていうか明るいっすね、LED やっぱね。あの今つけてるの見てて眩しかったですけど。
そう。ゴミ屋敷あるあるの。
はい。
あの蛍光灯をつけ直している途中で力尽きるっていう。ベローンってなってたり、サイズが狂ってて、カチャンとはめきらずに。
ゴミ屋敷はもうそんな感じなんですか。
多い。でもゴミ屋敷の人も LED だったらだいぶ楽にはなる。
そうですね。
とにかく蛍光灯はサイズ間違えるとかね。
ああ、昔ありましたね。24、20、そう。まあ、30いくつとかね。
あれが怖いしさ。
うん。
はめるのが。
はめるの怖かったですね。ギリギリですしね、ぴったりと。昔の。
変えるとめっちゃ明るくなるってさ。ダメになるときって、まあまあダメになってから変えるからさ。
うん、
結構ダメな時長かったんやなとか思ってしまう
そうですね、うん、そうやって目を悪くしていった作家たちがいっぱいいるんやろうなって感じのね。
やっぱりこう明るさとか変えられるしさ、うん、今なんて俺らはそんなの買わなかったけど、あったかく色にしたり冷たい色にしたりとかもね、
変えられてね、暖色寒色、
そうそうそう、
はいはい、
なんか便利よね、
うん、
断然良くなったよね。LED はいいよな。
LED ありがたい。
なんかタクシー乗ってる時に LED の話したら、
うん、
なんすかそれってめっちゃ変な感じで食いつかれて困った。
LED 出始めの頃とかって。
いや全然最近。
え、知らない人？
うん。
そのうんちゃんが？
うんちゃんが全然 LED 知らない人で、マジっすかみたいな。
な、謎の単語を言ってるってこと？
うん。
マジっすか。まあまあ、
まあ LED なら楽なんじゃないのかねみたいなこと、あのクリスマスツリーかなんかを、
うん、
大変ですよね、1個消えたら全部消えちゃうのかなみたいなこと言ってたから、はいはい、あんまでも最近 LED ならそんなみたいな、あそこね
そんな返し予想だにしないからびっくりした。
でもそういう時の なんだってさ、めんどくさいじゃん。あの女優さんと大島てるさんのイベントで、
はい、
ワニの漫画がさ、
はい、
ワニが死んだのは3月20日なんだけど、
ああなるほど、はいはいはい、
それはサリンの別れた日でもあって、
うんうんうんうん、
それは関連性があるんですかっていう質問が来て、
うん、そのイベントに
お客さんから
の、お客さんからの、はい、
でテルさんがワニって何ですかって言った時、めんどくさい、これは一からワニを説明するのはダリーって思った俺、
知っててくれっていうねそっか、大島てるさんでも知らなそうだな、確かに。
でもジョーさんどうだったのかな、あんま、でもジョーさんちょっと知ってそうな感じするな。
ジョーさんそういうのむちゃくちゃ好きそうなイメージ
そんなむちゃくちゃ好きだなあかん気がするけどな
でもむちゃくちゃ好きな
イメージ、宗教人として
渋谷のポップストアとか並んでそうな気がするなんか
ただ俺昔オウムに入ってた時、ジョイのさんのこととかもうほとんど覚えてないけど、唯一、
うん、
覚えてるのは女の人からなんか質問があって、
うん、
修行は続けなきゃいけないんですかとか、なんとかやめちゃったらダメなんですか、うん、みたいな質問があった時に、ジョイさんが続けてくれないと悲しくなっちゃうな、シクシクって言ったのはすご
いあ、そういうものすごいお笑いのユーモアのある、
ショックやって、
うん、なんか思ってる気持ち悪い人なんだ
ストレートバンバン気持ち悪いよ、もうストレートパンチ
やね、もう見た目以上に
見た目そんな別に
見た目は普通ですけどね
そんな気持ち悪くない
ないですよねそうです。なまあ、まあ、ジョイさんの話は、うん、ともかく僕は、
ね、なんだっけ、
そう、あの村田さんにまあね、うん、ガンダムも勧めてもらって、僕最初の頃はえって言ってたけど好きになり、うん、ね、この間もタッチを勧めてもらって読んだことないっつったら読め読めって言われて読んだらもうドハマりしなんならもう今 足立みずるが僕の中で今一番ホットな、
俺がふんわりしてるな全体的に。足立みずるもう何年も読んでないから、
もう
買うとなるとよみたいなのがあって、
っていうのはあった
り、近くの蔦屋で借りて読もうかと思ったら、俺が引っ越してくる1ヶ月で潰れるというね。
あの今通ってきたところなんでかい、そう
そう、なんやねんってなって、じゃあもう
この何もない、
快活クラブで呼ぶか
ありましたね、漫画喫茶というかネットカフェが、
近所にある一番大きな施設が快活クラブと、あの個室レンタルビデオ
で、個室レンタルって当時
のありましたビデオは反対側にある、
あ反対側にあるんですか、うん、まあまあ、そういろいろね、僕はもう村田さんに後輩としていろいろ教わってハマったものがあるんですけど、そのこのナジーム・ハメド選手
ボクシング
のもう古いっすよね、めちゃめちゃ
あるから、急あのね、辞めたのがよく覚えてて、まああのイスラーム系の選手なんだけど、はい、あの 9.11 で差別が激しくなったから辞めたんよ。
ああ、なんかそれも村田さんから聞いた気が
する。その後、まあ、ちょっと下り坂だったんだけど、だったらまだ全然やれる、
うん、頃だったって、
やれる頃だったんだけど、その頃にちょっとリング上がるのやめようみたいな感じの流れでやめたはずなので、うん、
あのイギリスとかあっちのボクサーですよね確か。
そう、あの、うん、WBO になるの、うん、でも WBC でもチャンピオンになってるのか、 IBF、WBO、WBC、世界フェザー級、
どっちもなって、その
一歩だね、フェザー級、ね、
フェザー級といえば一歩なんですけど、その
ちょっと重めの軽量だね、
うん、っていうのを村田さんに聞いた時に知らなかったんで、
うん、
見てみたらいいよって勧められて見て、めちゃめちゃかっこいいというか、漫画みたいな人なんですよね、
うん、漫画みたいな人、まあでもなんか全く知らなくても見たら面白いと思う。
あ、そうだと思います。
なんかね、意外とボクシングって見ると、特に古いボクサーとかね、
うん、
シュガーレイとかね、
うん、
デンプシーとか、うんうん、デンプシーなんか特にさ、一本のイメージがあるからさ、
うん、
見るとああそうですかぐらいの、
うんうんうん、
まあ要は左右で、
うん、の内訳をね、
フックをしてるだけで、うん、いわゆるあの一歩みたいな右ブオンみたいな感じでもない、
うん、もうこんなんなっちゃってるやんみたいなんではないですよね。
今もいるんだよね、結構ね、ボクシングの試合とかで見てて、有名な KOC みたいな試合を見てると左右のフックをしまくって、そのガードの上からダウンとか
取っちゃうと
あるけど、いわゆる一本みたいな感じではないと、
うん、
一本みたいな感じにはならんわな。
まあね、あれは漫画で分かりやすくというかね、やってるから、そうです、ね。
あんな分身の術みたいなことはならんからな、うん、人間は。
あとあの敵と距離ある頃から動き始めますもんね、一歩って、うん、あれ。実際のデンプシーもう殴り始めからだから、結構インファイトのね、もっとなんていうんですか、あんなこうやって近づかないですもんね。
まあまあ、でもウィービングはして近づいてもいいんじゃない。
ああ、そっか、
うん、
それがきっかけになってもいいのかと思
うんですよ。いいよいいよ、そりゃそうです。
まあまあ、その
ただリズム感がとてもあるっていうのは狙い撃ちもされるから、その難しくはある、
ね、そうか、その出すタイミングを取られやすいんだ。
そうそうそう、
ああなるほどなるほど、そりゃそうか。よく言いますもんね、ボクサーでそのタイミング取りやすいボクサーと取りにくいボクサーって言って
、うん、当然取りにくい方が
有利なんですよ、有利ですよね。
ただ運動神経としてはどっちがいいのか分かんないじゃん。だから要は、
うん、
すっげえリズム感がある人だっていう人の方が打ち落とされやすいってことになるわけだから。
まあそうですよね、なんかどっちかというとリズム感ある方が運動神経がいいからいいイメージですけどね。
でもまあ格闘技に関して言うと騙したもん勝ちというか当てたもん勝ちだから、
ね、まあそうですね、だから当て感というか当てるのうまい選手がやっぱり、
そう、他の陸上とか全部対自分だからさ、
うんうんうん、
別に他の人を騙したり落としたりする必要がないんでね、
うん、そうですね、
とにかく 100m を8秒で走れば優勝できるわけだから
そうですね、
そう、その駆け引きは実はいらないけど、うん、そういうボクシングとかいる中で、うん、まあ大体まあそんな面白く、そうだな、辰吉のね若い頃とか面白かったりするけど、うんうん、大体ね世界戦になってくると 拮抗してくるから。
そうですね、どっちももうそのすごい実力者の読み合いになるから、う
ん、あんまり当たらなくなるし、
うんうん、
でまあむしろね亀田とかは面白くしようって努力して、ね、うんうん、やってるから面白かったりね、
うんうん、
辰吉とかもそうだけど、そのエンターテインメントとして見せようって努力してやってるから面白いけど、うんうん、もうしないアウトボクサーみたいな現実にいる一本の宮田君みたいな人やったらちょっと見てらんなかったりするわけじゃないですか。
まあその好きじゃないとね、うん、
じゃあだね
ずーっとよけてるみたいな
ファイって何回も言ってるってなるじゃん。
そうですね、
そうそうそう、で実はそういうのが多いんだけど、
うん、
アメロに関して言うと、うん、はとにかくもうトリッキーというレベルじゃないという
。そうですね、
トリッキー、うん、
なんか僕も見てボクサーってこんな変な動きしていいんだっていうぐらい、そう勝手にボクサーってこうやってやり合うイメージだったから、
うん、
あんなハメドみたいな感じで踊ったり首揺らしながら近づいたりとかってあんまりこんな好き勝手していいんだと思いましたね、
う
ん、
まあ、入り口ねスタート台でまず前転して帰ってくるし、
うん、
入ったら急にバク転して
すごい自由に。
だから一歩のブライアンホークだっけ、
あ、そうですね、高村と戦ったブライアンホークがおそらく、
うん、とあと一歩と戦ったなんか野生児みたいなのも出てきたよね、う
ん、なんかだから多分一歩の中ではハメドスタイル何人かいますよね。
ただまあ
モデルにしてるキャラはね、
悪い例というか、ああ、
あのヒールとしてね、
ヒールにされるね。でも一歩より才能はあるみたいな扱いではあって、
うん、
まあそう しないと、だただそうだからブライアン・ホークは多分そうだね、うん、まあ、随分ヘビー級で重たいけど、
うん、
ヘビーではないか、ただ重たかったけど、まあいわゆる上体反らしでね、
もう、うん、
避ける時に上体を反らしてやって、その戻りで殴るとかね、うん、
いやなんかハメドもこう変な位置からこう殴って当てちゃうんですよね、うん、本人もね。
あともうガゼルなんだけど程があるという、
うん、
あのジャンプしてそのままぶつけるから、
そうですね、
失敗したら大自爆なんだけど当てるから、
うん、
避けながらダンスして当てるんだよな。
そうそう、本当に足でねこうステップね踏むんですよね、うん、敵の前でこう
で、あらーっていうかな、あらー、あらーに対するリスペクトと敵に対するリスペクトだな、すげえなー
と、ね、すごいですよね。いやあれで実際勝ちまくって強いからやっぱね、まあ大人気、
あだ名は悪魔王子だからね。
ああそうです、そうです、
本当に悪魔みたいな顔してん
ね
ん
ね。いいんですよね、
太ったけどね
あの最後の方をね
今もう
ブヨブヨなん
ですか、ブヨブヨ言うこともないけど、太ったおっさんで交通事故で捕まってニュースになってたけど
なんかその本当にタバコのパッケージの悪魔みたいなこう、いい、うん、いい顔にカッとね、
で なんか目がもう本当にこう墨で描いて、鳥山明が描いた悪魔みたいな、うん、悪魔みたいな顔してニカーって笑ってね、
笑うんでね、すごい
なんかなんか
ヒールとしてめっちゃかっこいいんですけどね。
ビッグマウスだし、なんか勝ってもさ、あ相手にリスペクトしないからいいよね、
うん、でも本当そういう感
じ、某ボクサーってさすごいビッグマウスだけど、勝ったら相手のことあすごい相手終わったんで、あと講演会の皆さんもみたいな急にお前、うん、首相なタイトルになった
な、いろんなとこにこうね、うん、終わってからいろんなとこにこうやってるなっていうのがね、
辰吉や
大事なんやろなこれがっていう、う
ん、すいませんでしたあるじゃん、
ありますね、
ハメド全然ないからな。
そうですね、
まず1敗ぐらいしかしてないし、
その1敗した相手も確かリベンジ勝ってるとか、うん、なんかそんなんですよね、
なんか微妙なね、ちょっとタイミングでもらったみたいな感じで負けたのがあったけど、
うん、
でもそんなに弱くなる前にやめてるから、
ああでも確かにそういう印象ですよね、結構全盛期じゃないけど、その、
うん、
負け重ねてやめてった人じゃなくて、勝ちまくって一番いい時やめてる感じですよね。
そうそうそう、山本キッドとかはねちょっと
話してたりするけど、うんうん、そうですね、
やっぱりなんか
でも、うん、格闘家の人が憧れるのも分かりますよね、あんだけ悪くて その言うこと言ってるけど、うん、でも結果勝ってるっていうのはやっぱかっこいいです
よ
ね、う
ん、日本の解説の人が嫌いなんだよなずっと
ずっと
ねいけませんね、うん、これはダメです、うん、これはダメでしょ
怒ってそうですよねずっと怒ってるんですよ、
まあ、ファイティングアロナがファイティングアロナがずっと怒ってる、うん、あダメですねこれはダメですね、
うん、ね本当負けてほしいんだろうなって感じですよね、うん、
勝つからね避けるしね
すごい本当当たんないですよね、
うん、
ああいうのそうギリギリでこう
見切るというか、ね、本当にね DVD 集とかであるからね、
うんうんうん、
でもまあ、まあ、違法かもわからんけど YouTube とかでもある、
ね、ああそうですね
そう多分ボクシングとして見て一番面白いかもしれないね
うん、だからボクシング興味なかったり格闘技はあんまりって人が見ても笑手間ぐらい強いからおもろいとは僕は思いますけどねなんか、
うんまあ、タイソンとね、
うん、
ハメのは面白い
ああそうですね、うん、タイソンもちょっと強すぎて笑手間っていう
タイソン短い
そのやってた
試合が
ああ1試合がね、うん、一瞬で終わるからね
おだからほぼ KO 集がほぼ全てなんだよね
そうですね、うん
まず2ラウンド行かなかったかね当時のタイソンは、うん、まあ強かった
本当に一番強いんじゃないですか生き物でっていうぐらい強いですね、
うん、早いもうただ、うん、そうそうだからあんまりにも早すぎて粘られたらそっからの計算があんまりなかったみたいなのがあった
けどねなるほどなるほどそっかそういうこと
ハメドは長いんだよね意外と結構ずっと勝ってたし
あ確かに確かに、
うん、でも反省点がなんかすげえエジプトの王様みたいな格好をして
あはいはいはい
椅子に座ってわーって
出てくる出てくるとかありますね
あれはやっぱ自分の足で歩いた方が良かったって言ってたなんかちょっと違った
ありますよねそのピラミッドでなんか神輿に担がれてなんかツタンカーメンみたいな格好で出てくる時ありますよね
前の反省点はそこか
そんなもうボキがなくてパフォーマンスに
あれはなんかちょっとなんかやらされてるかなって嫌だ
すごいですねあのジャブがどうこうとかもうちょっとボディと散らした方がとかそういうことじゃないんですね反省点が
うんでもねハメドがむちゃくちゃだからああなんじゃないんだよね実は、
うん、
あれ教えてる人があって教えてんだよね
ああそのコーチ
トレーナー 手足とか縛ってたってやったりしてだからカメラを突き詰めていったらハメドになったのか
な、ね、ああなるほどだからもう練習方法がむちゃくちゃなんだ
そうそうそうそうでもねそれはでも確かにさ長距離走でやる必要なくてさ、
うん、
もう真剣同士の戦いとかってさ昔1個必殺技があれば、
うん、
永遠勝てたっていうのね
うんなるほどなるほど
だって死んじゃうんだから
相手はね、
うん
うん、
で今放送されるからなかなかそうはいかないけど、
うん、
ただ同じ道場で戦ってる相手じゃない人と戦うわけだからさ予想外のルールを持ち出した方が勝ちやすくなるのは、
うん、
理屈としては分かるよ
ねまあそうですねそのデータもないし、
うん、
対応の仕方が分からない動きとか技の方がいいってことですもんね
そうそうそう、
うん、
ただどんどん良くしていこうってさみんなが考えて良くなってくからさやっぱベルリンオリンピックとか見るとさ、
はい、
あれが戦争途中が80年ぐらい前なのかな、
うんうんうん、
ボクシングとは全然違うじゃん
ああ違いますね
構えも違うしさ、
なんかピョッコピョッコピョッコピョッコこういう
でもこういう感じのや
つ、うん、そうですね動きですよね
あれはなんかちょっとずつ良くしていこうとかさこう進化させてきてるわけじゃん、うん、正当に、
うんうん
クラウチングスタートだったりさ、
うんうんうん、
もう特に体操の世界なんかもうまるで違うじゃん準備体操ぐらいのことしかやってないじゃん当時ね
そうですねそうですね
だからそういうのを見ていくと、
ええ
正当に長い時間かけて進化してきたボクシングを捨てるっていうのも また難しいだろうなと
思
う、
ね、あまあねそれが一応正しいって思ってみんな習うわけですもんね
正しいと思うよ、
うん
うん、でもハメドが多分普通のボクシングやってても強かったと思うしね
まあそうでしょうねあんだけのことできる人ですからそのどういうスタイルも強そうですよね
ただやっぱパフォーマンスが面白いって大事よなとも思うしね。
とは思います。
やっぱね、立吉で一番面白かったのってまだチャンピオンになる前のさ、越級トーナメントとかさ、ああいう時代のさ、
新人の頃にね、
ちょっと荒いからさ、立吉って、ちょっと打たれて、ちょっと相手が強い人でさ、まあまあやられてんなって、軽くグロッキーとかになってる時にさ、ボディにさボンって当てたらさ、マジで軸がずれるんだよな、相手のこう、今までずっと攻めっぱなしだった人がさ、ボディゴンってもらっただけでグンってずれて、もうそのまま終わるっていうさ、まあいわゆるよく一歩とかで言う、もうインチキパンチだよね、本当に。その
本当、例えば一発当てたらもうね、こうコロッとっていうのができるってずっと言われて実際やってた人ですからね。
でもやっぱもうすごいんだよね。でもそれはずっこだと思うよ、ずっと積み重ねて
そうですよね、
積み重ねて
勝ちに向かってちょっとずつね当ててったのが一発でひっくり返るっていうのはね、
やっとこうグロッキーになってきたと思って一発もらっただけで、ひっくり返されるっていうね。だから亀田とかね、実はパンチパンチャーじゃないんだよね。
あ、そうですね、亀田はハードパンチじゃないですよね。そのポイント
とかね、
ポイント取っていくようなタイプのスタイルだし。
いやでもさ、ちゃんとエンターテインメントにしようとして、ハードパンチャーのやるボクシングをやってて、
そうですね、
えらいし面白いと思ったけどね、みんなむっちゃ言うなと思ってたけど俺あんまり悪口言ってないのよ、
亀田に関しては。僕もそうですね、
ちゃんと
言ったことはないかな、
頑張ってるやんと思って、いやなんかで、なんかアメバカなんかでやってて面白かったよね。
ああなんだっけ、素人とね、
喧嘩の強いやつで
やってて、やってたやってた、倒したら1000万、
これぐらい差あるかと思ったよ、やっぱり。
めちゃめちゃありましたよね。
めちゃくちゃあった。
やっぱりだからプロってやっぱ半端ないんだなって。
ボクシングのプロってやっぱり
すごいんだなと思いますよね。
あれだって分けずにやったのもね、3試合連続とかでやったのね。
ああそうですね。
だから下手すると3人目とかで、しかもあれ長男だったよね。
うん、ね、そうですね。
だから辞めてだいぶもう30ぐらいでしょ、
だからブランクっていうか、そのまあ、トレーニングしてるかしないですけど、リングにはね上がってない。
トレーニングしたんだろう、だからもうやめてて、
調整というかその、イベントに向けてちょっと
そうって言ってた。だから相当可能性としてはありそうな匂いがするイベントやったけど、
とかまあアホなど素人側からしたら一発当てたら倒れるんちゃうんみたいな、
全然違ったね、
全然違った、めちゃめちゃ強かった
よ、ね、うんってやってひょいってああ、
やっぱ違うんですよね。
全然違うよね。
そりゃあ、それはチャンピオンになるような人だから、そりゃちょっと休んでたぐらいで。
だからやっぱり、いや、なんか何やかんや言うて、むちゃくちゃ強いよ。だからバッチがないっていうのは、なんつうんだろうな。
そのすごいプロたちの世界で、ハードパンチャーの部類じゃないってだけですもんね。我々のパンチと比べたら、そりゃハードパンチですよね。
じゃあ当たらんといかんからね、
そうですね
でもちょっとあれっぽいもんね、弟とかあの一歩だとあのマシンガンの、
ああ何、速水、
はい、速水なんかすごいかわいそうな役だったけど
そうですね、
最後は顎割られて、なんか一歩に顎割られて、
あそうなんか ガラスグラス状
になって、でなんあのなんとか君に負けてたよな、かわいそうやな、
かわいそう、そのもうあれ以来羽をもがれたみたいな、
そうそうそう、
壊されたボクサーとしてね描かれてましたけど、
だからまあ一歩は一歩と前田大尊がやっぱマイク・タイソンの影響が強い、やっぱり。
ああそうですね、
でもあれとかもそうだと思うんだよな、クローズの、クローズ、
ああクローズの何
主人公のね、
あの名前が出て
くる、春道、
そうそうそう、坊
や春道、あいつとかさ
一発でボーンってね、
本当になんで強いか分かんないじゃん
そうですね、
あいつだけすごく
あれって進んでっても出てこないんですか、その強さのルーツは。
出てこないし、そもそも映画にも出てこないじゃん、坊やは。坊やが出てこないからゼロなんだよ。
あ、そうそう、
作者が映画に出して
ない、出さないって条件で OK したんですもんね。
だからなんか坊やだけすごい架空の人物みたいな雰囲気がある。みんな意外と地に足ついた設定があったりするけど、あの子だけなんだか
ちょっとフラッと現れて最強みたいな、ちょっとおとぎ話なんですよね。
あとすげえでかいやつ
あ、なんだっけ、あのパーカーの人でしょ
すごいでかいやつい
る、なんだっけ、リンダマンだ。
あ、そう、リンダマン。
あの人は元から強いんですよね。
元から強かったよね。てかあんまり変わんなくない、修行とかしないもんだって。
あ、そうですよね。だから強さのは出てきた当時から決まってんですよね。
じゃむしろ あそこら辺じゃない人の方が努力したり葛藤したり。
あ、そうか。
これもちょっとあれのなんか金だっかじゃないと鉄夫っぽい雰囲気のさ、うん、子がさ入ってさカッカッと怒るような感じのさ、うんうん、まあああいう漫画だから喧嘩ばっかりしててさ、うん、わーっつって。どうせ俺たちなんか社会でだって相手されないし就職だってねえんだよみたいなこと言ってわーってわー急にむっちゃリアルなこと言い出したと思ってちょっとショックやった。
まあその今しか輝けないみたいなことでしょ。
急に喧嘩してる感じじゃないんだって。その就職とか考えてる
んだよ、多分龍だとか読んで。
もうだってクローズの古い漫画だからね。だってまっちゃんがまだ髪の毛長い頃じゃなかったか、短かったあの一巻、
うん、
絶対勝ったってやつ、
うん、そうそう言ってましたねクローズのこと怒ってましたよね。あれとかぐらいで僕クローズってものを知ったぐらいですから。
ちょっと通な漫画だったよ。
ああ、だからね、そのリアルタイムとかでは知らないんです
よ。でもあのまっちゃんのガキツカで随分知名度上がったと思うけどな。クローズの18巻みたいなですね。
なんかね、ありましたよね。
絶対いやだから買ってないんやって言って買ったんやあれまだハマちゃんがさパンって突き跳ねるからあれだけどさ、ラジオとかだとさ消しゴムもなくなったのは消しゴムが歩いてたくらいのことか
言ってる言ってますね、言ってますね、消しゴムが歩いてたのし覚えてますね。
そんなわけないもんって言っていやでもクローズあの強だからあそこら辺はあのワンパンぶっ倒しはタイソンから来てると思うんだよな。
まあ本当魔法じゃないけど本当タイソンがドンって入れたらもう終わっちゃいますからね、
うん、
本当のマイク・タイソンの試合はあれから来てるんでしょうね。
マイク・タイソンはな、もうでもやっぱああいううちのおふくろでも知ってるぐらいになるってやっぱり大事よね。
あ、お母様はタイソン知ってらっしゃる。
タイソン知ってるやろ。
いや、うちのね、母は多分知らない。
なんで？
いや、そういうの、ダメなんですよ。格闘技とか、ヤバーンつってもう見ない人。
ドライドライドライって言ってた
よ。うん、でも知らないと思う。
あれで、あ、しかもあれ、朝日スーパードライじゃなかった可能性もあるな。うん、あれ朝日スーパー、なんか当時ドライビールっていっぱいあったよね。
あったあった。ドライビールって単語が流行ってましたもんね。
で、おいしんぼにドライビールの味は、うん、鉄のスプーンを下に押し当てたような味がするわってものすごいひどいこと
言ってます言ってます。ねえ、だから絶対流行らんって手でおいしんぼで言ってます。
おいしんぼって今考えるとすごいな、雑誌自体にスポンサーあっただろうにね。
あ、まあね、あったでしょうね、小学校だし。
電通全否定みたいな感じだっていうか、アニメにスポンサーもあっただろうし。
そうですよね、 CM とかね。
ねえ、味の素とか絶対に入らないじ
ゃん。入らないですね。
すごいね、
車とかしか入ってなかったんですかね。
だいたいさ、古畑任三郎だって車は殺しに使えないとかさ、
うんうん
ね、すげえ縛りあるの
にあるって言ってましたもんね。
大変だね、なんかワインと豆腐には食べをさせるなってね
言ってましたね。
むっちゃ荒いよね最初の頃の
、うん、なんか言いがかりが多いですよね最初。
なんか何やねん、グータラ記者のくせに仕事ちゃんとせえしてから言えやどうせ親の子でだろ、まだった感じの俺と貝原さんも素晴らしいですよ
それで切り抜けてね、
本人はいや実力ですよって言って、明日来てくださいって言って、 もう今日やってくれよ
せっかく出向いたのにね、もう一回移行させるっていうね。
これが本当に美味しい料理だなんて思ってるなんてたかが知れてますね。なんだと。
ちょっといいですか、声似てますねなんでそんなちょっと喋り方真似してくるんですか。
好きな声優さん。
あ、そうなんですね。
あれによく出て、あの
若干
ワールドメイトの、あの宗教団体ワールドメイトが作ってるアニメの主人公をよくやってる。おそ松さんのお父さんとかもそうでさ、
あ、
一回その山岡四郎のものまねする回があって、すげえ、
おそ松さんで
お父さんがなんか明日来てくださいって誰も来ないっていう話だ
った。あ、もうまんま山岡四郎だ。
そうそうそう、本当に山岡四郎の声でやってたからね、面白かった。
それはいいですね。
本当に本当のおでんを食べさせてあげましょう。
チビタに言うのも
あれいいよね。なんか新聞ってでもなんかな、クソ漫画なんだけどおもろいよね。
面白い。まだやってるんだ。
終わった終わった。
あ、終わったんだ。なんかあれでしょ、あの女の人と結婚して、
もうずっと前な。
え、結婚して終わりじゃないの。
結婚したのは俺が大学の頃やで。
じゃあもう結婚してからも延々あれがまずいこれがうまいっていうのをずっと行くんだ。
いやでも離乳食はどうな
の。結局最後のあのその究極のメニューは何で終わるんですか。
原発のどうのこうのになって鼻血が出るだろう出ないだろう、言うだろうが倒れるだろう倒れないだろう、最後はそんなにがっちり終わったのかなんかどうかも分かんない。
ふわっと終わって
るんですか。ふわっていうかなんか原作者と作画家も微妙な仲だし、原作者もずっとオーストラリアいるしみたいな感じで、ずっと連載もあれだしって感じで、
あ、救済したりしなかったりで。
でもやっぱり100日のワニが教えてくれたことはやっぱ終わるの大事っていういい加減な頃で終わっとくべし。
そうね、お、しっかりちゃんとした時に終わったら話題もねすごいですし。
終わるっていうことは、終わるっていうことって漫画の3分の1ぐらい占めるんだなと思うよ。
なるほど、
うん、漫画の3分の1ぐらいは、ま、漫画が終わってることだと
思う。なるほど。
だって田村玲子が死んだところで終わってたら、うんって感じだよ。よくでもあそこぐらいまでやったっていう人いるやんか。
あ、
一番面白かったのは安倉だよみたいな。これは後半も好きだ
よ。僕も後半好きですけどね。なるほど、まあ、ただ
あれどっちが先だっけ、あの市役所の中の打ち合いと田村三段銃で撃ち殺すのって田村玲子の後か。
田村玲子の後ですね、うん、
そ
う
です。面白いやんな、
うん、
でかい弾丸であ
の隙間にねこう、
そうそう、
集めてドーン
ドーンって心臓撃つやつ面白いよね、
うん、
後藤ね。
なんかそのああいうところ多分普通の漫画って言ってダメだけど派手にできるじゃないですか、その人間とか自衛隊とか警察隊、うん、結構地味に丁寧に殺していくのが、
うん、
よりこうリアリティがあって面白かったんですけどね。
効果があるかどうかもよくわからんしね。
あ、むちゃむちゃすぎてた。
むちゃむちゃすぎてる。
すいません、むちゃむちゃすぎてました。
3分や、まあまあ、
まあまあ、そうですね。
まあ、次回、
次回
寄生獣まあ、やってるよ、まあ、でも読んだよ、でも寄生獣でもいいよ。
はい、まあ、とりあえず今回はこんなところでした、はい。